本日は毒麦の例えです。実は本日の新約聖書の箇所を一枚後ろにめくっていただくと、13章の36節から43節まで、主イエスキリストが弟子たちの求めに応えて、この毒麦の例えの意味を説明しておられます。それで十分といえば十分かもしれませんが、今日の例えそのものの方にある特徴があります。後の主イエスによる説明とは重点の異なるものであります。まずは例えられているものが何を指しているのかから確認していきましょう。後の説明でも明らかにされていますが、まず良い種をまくものとは、後の説明で人の子であると出てきます。これはメシア、救い主である主イエス・キリストご自身のことを指しています。そして畑はこの世界、この世、良い種はキリストによってもたらされる福音とでも言っていいものですが、その良い種によって育つ、いわば良い麦は御国の子らと後のところでは言われています。これは要するにキリストの救いをいただいた者たちで、キリスト者とかクリスチャンと言われる信仰者のことです。敵は悪魔だと言われています。その悪魔によってまかれて育つ毒麦は、後の説明では悪いものの子らとあり、こちらも要するに悪を行う者たちのことであります。そして最後に登場する刈り入れというのは、世の終わり、すなわち最後の審判の時のことを指しています。そこで刈り取る者たちが出てきますが、これは天使たちであるとイエス・キリストは教えられました。ここまでは36節以下の主イエスの説明にある通りです。後の方の主イエスの説明にない登場人物が今日の例えそのものの中に出てまいります。お気づきでしょうか。しもべたちです。しもべたち、今日のところの特徴ポイントはこのしもべたちであります。しもべたちとは一体誰のことなのか。これはキリストによる福音の種によって生かされ育った良い麦と重なるのです。畑というものを大きくこの世界全体として見る見方が一つありますが、もう一つはですね、畑を教会として見る見方があります。そうしますと、この教会という畑を見回してですね、そこに悪い毒麦が現れたときにこれを取り除こうと言っているのは教会の指導者たち、聖職者たちとも取れなくもないのです。しかし畑というものを世界そのものとして広く見るときに、しもべたちは良い麦として育った者たちとも言えるのです。畑に敵である悪魔がやってきて、密かに毒麦をまいていったという。種の状態では、見た目にはすぐにはわからないわけです。これが毒麦なのか、良い普通の麦なのか。しかしやがて、種から芽が出て、そして実が実り始めてくると、明らかに 毒麦であることがわかるようになる。畑というものを広く世界全体と取るにしても、狭く教会と取るにしても、どちらにしてもその畑という一緒に生きて生活しているところに、毒麦と例えられる悪を行う者が現れる現実があるわけです。広くこの世の中とするならば、悪を行う者と言われるものを想像してみるならば、その事例はゴロゴロとあると言ってよいでしょう。武器を手にし暴力を振るい、あるいは言葉の暴力を振るう者、職場でもいわゆるパワーハラスメントと言われるものやセクシャルハラスメントと言われるものがあったり、あるいは紛争地帯では本当に暴力そのもの、武力そのもので悪しきことを行う。畑を教会というふうに見てみても、私どもキリスト教会の歴史を振り返ってみるならば、誠に残念でありますが、信仰の名のもとに、神の名のもとに、悪しきことが行われてきた事例がやはり確かにあるのです。さて私、しもべたちは、この悪が入り込んでいる世界、畑を見て、せっかくメシアが良い種、麦の種をまいたのに、どうして、どこからこんな毒麦まで生えてくることになったのでしょう。そう主人である神様に尋ねるわけです。主人は、敵の仕業だと答える。つまり、神ご自身が毒麦を起こしたのではない、悪を起こしたのではないと言われています。するとそこでしもべたちが言うんです。では私たちが行って、すぐにその毒麦を抜き取りましょうか。そう提案するわけです。すぐに抜き取るという、いわば裁きを私たちしもべどもが実行しましょうという提案です。悪人どもを成敗するというのです。しもべたちなりの主人への忠誠心や正義感からの提案とも言えるでしょうけれども、主人はそれはダメだというのです。今日の聖書の中では、いやと出てくるだけです。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。いやと小さく冒頭にあるのは、英語の聖書で見ていただければはっきりノーと書いてある。ダメだと言っているんです。私たちがこの教会の中に根を出してきている悪しき行為を行う、悪いことを行う者たちが目についてます。分かってます。私たちがその者たちを引っこ抜いて、いわば裁いて、行きましょう。世の中見回してみたときに、平然と平気で悪しきことを行っている者たちがもうはっきりしている。その者たちを私たちが神の名のもとに裁いて、成敗していきましょう。そういうしもべたちの提案に、主人である神はダメだと言うんです。ノーだと言うんです。先走って、勝手に抜き取ってはならぬというのです。それは、しもべたちが毒麦を畑から抜き取ろうとするときに、毒麦と一緒に 良い麦までも抜いてしまう可能性があるからだというのです。実はここで主人がこの嫌と言った後ですね、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれないという、この抜くかもしれないという言葉はですね、いわば根こそぎにするというような強い言葉なんです。根こそぎにする、つまり激しい行為です。しかも日本語にすると見えなくなってしまうのですが、抜くという動詞の認証は二人称複数形なんです。ごめんなさい、英語の授業じゃないんですけども、二人称複数形というのは何を言いたいかというと、あなた方がとかあなた方はという主語がついているということなんです。あなた方が抜こうとするとき、あなた方が根こそぎにしようとするとき、他の良い麦も一緒に根こそぎにしてしまうかもしれないという、あなた方がなんです。毒麦の存在が発覚して、即その毒麦をしもべたちに根こそぎに抜き取らせない理由、あなた方が持っているものなんです。別な言い方をすれば、それはしもべたちが冤罪を引き起こしかねないということです。冤罪、漢字で書くのはとても難しい、説明するのも難しいので、後でわからなかったら調べてください。冤罪、辞書で引きますと、罪がないのに疑われたり罰を受けたりすること、無実の罪、濡れ衣、冤罪という意味です。冤罪事件と言われるものが残念ですけど時々起こってまいります。きちんと司法当局がこの冤罪を認定するのはごくごく稀でありますが、一つはっきりして冤罪だと認定された例があります。若い人は知らないと思いますが、足利事件という事件がありました。1990年5月に発生したこの殺人事件の容疑者にされた方は、菅谷俊一さんというんでしょうか。起訴され、そして実刑が確定して服役していました。しかし、遺留物の DNA 型が彼のものと一致しないということが、2009年の5月の再鑑定によって判明し、彼が無実だったことが明らかとなった。服役中だった菅谷さんは直ちに釈放され、その後の再審で無罪が確定した。1990年から2009年まで、約19年間獄につながれ、その人生を奪われていく冤罪事件。こうやって明らかな証拠が出て認められるケースは実はそれほど多くありません。多くのものはなお係争中であったり、あるいは棄却されたりしています。割と最近の冤罪をめぐる印象的なものとして、宋正幸監督による、この方は映画作りをする監督さんですが、有名な映画では Shall We Dance というこの、映画が有名ですが、その Shall We Dance の10年後に作った映画、2007年に、まあ今からちょうど10年前になりますが、2007年に作った映画が、タイトルが、それでも僕はやっていないという映画でした。 それでも僕はやっていない。この主人公のモデルとなった人は、2005年 JR 横浜線の電車内で女性に痴漢を働いたとして東京都迷惑防止条例違反で逮捕起訴された男性でした。男性は無罪を主張しましたが、2007年の一審で有罪判決が出され、懲役1年6ヶ月の実刑を言い渡され、男性は控訴を上告しましたが、2008年12月に最高裁判所は上告を棄却し、有罪が確定したという事例であります。捜査する側も証拠をもとに立件していこうとするはずでありますが、そこにさまざまな賭けが生じてきたりする、あるいは思い込みが入ったりする、冤罪を引き起こす。ここでしもべたちが、急に聖書に話が戻りますが、畑を見ました、あれ毒麦だと言ってですね、それを自分の判断でこれは悪い行いだから抜いてやると言って裁いて処罰していくとします。一体何で本当にその人が毒麦であると言えるのか、あれは毒麦だと決めつけて誤って裁いてしまう過ち、それを良い麦も一緒に抜いてしまうかもと言われていることでもあります。しもべたちには他者の善悪を完全に見抜いて裁く能力がないゆえ、過ちを犯す可能性がある。そのことをきちんと自覚できないと、自分の信仰の計りに従って、信仰の名のもとに、神の名のもとに、勝手にこれは毒麦だと決めつけて裁いて抜こうとする。それは神の義にかなわない。神の義、それは全く義であります。正しさであります。神の名のもとで冤罪を起こすことは自己矛盾になるのです。しかし、しもべたちが抜こうとするとそれが起こりかねない。だからノーなのです。借り入れの時まで待つことは、もう一つの意味があります。それは最後の審判の時まで悔い改めのチャンスを与えることであります。私たちはこの例えを聞き、これを自分の中に思い描いていく中で、毒麦は毒麦としてどこまでも毒麦であり続けると思っているところがある。しかし違うのです。毒麦が良い麦に変えられる奇跡を、キリストが十字架と復活によってもたらしたから、この借り入れという最後の審判までの猶予の間に変化が起こる別な良い可能性があるのです。先ほどのノーだ、ダメだと言ったのは、誤って裁いてしまう可能性でした。それと同時に、それとは正反対の、なんと毒麦がイエス・キリストの十字架によって全く許されることを信じ告白し、具体的には洗礼を受けていくときに、あのどうしようもなかった毒麦が、かけがえのない尊い良い麦とされていく。まさに奇跡です。そしてその奇跡 の大転換の時に、主人である神様は、イエス・キリストによる新しい契約を私どもと、しもべたちと結んでくださる。これが地上の旅路を進めていく上で決定的に大切なのです。なぜならば、もうすでに皆さんお分かりでしょう。洗礼を受けて良い麦とされたにもかかわらず、私たちはすぐに 毒麦に戻ってしまうかのような振る舞いをしてしまうからです。本当に情けないほどに、せっかくいただいた尊い主イエスの犠牲をもって良い麦とされたのに、毒気をまき散らすようなことをしてしでかす。そのように毒麦に戻ってしまいそうになる私たちに、主人である神様は、良い麦とされるにあたって結んでくださった契約に、約束に立ち返るチャンスを与えてくださいます。それがこの礼拝です。そして、それが身をもって味わい知るように備えてくださっている聖餐であります。この今白布に覆われてあるパンとブドウ酒をいただく。礼拝において御言葉に預かる、いただいていく。パンとブドウ酒をこの口を持って身を持って味わっていく中で、かの契約が、洗礼を受けていらっしゃる方々は、皆さんが洗礼を受けていったあの瞬間、あの年のあの月のあの日に、交わされた契約、約束、それがなお有効なんだ、ということを、小さなパンのかけらでありますが、ほんのわずかなブドウ酒の汁ではありますが、それをもって深く味わい知るのです。それはなんとありがたいことか。最後に、借り入れの時まで、毒麦との共存をしなさいといわば命じられているわけですが、それは大変な忍耐と葛藤と悩みを私たちに負わせてくるものであります。人の悪にどう立ち向かえばいいのか。あからさまに権力を振りかざし暴力を振るう者たちに、私たちはどう向き合っていけばいいんだろうか。そして同時に自分の内側から次々と湧き起こってくる悪にもいっぱいいっぱいになってしまう。そこに悪魔の誘惑が働くのです。毒麦を根こそぎにしてやれと、悪を成敗してやれと、お前がそれをやればいいんだ。それはいわば自分が神になり代わって毒麦を抜いてやるんだということをもってして、自分自身の在籍感を軽くしてくれるわけです。そしてその悪を振るう者たちで犠牲になっている他の人たちを守るという大義名分もついてくる。だからやれって言うんです。毒味を枯れ抜け、君の腰にある正義の剣があるじゃないか、それを抜けばいいんだよ。君は聖書の言葉たくさん知ってるでしょ。それで立ち向かえばいいんだよ。悪魔の誘惑が働くのです。そしてその誘惑に見事に絡め取られていくときに、正義を振りかざし、悪しき者とされる者たちを裁きまくっていく。おいおい、良い麦までも一緒に、一緒くたにさばいて切って捨てているのではないか。そんな声が聞こえてきそうです。 そういう私たちだからこそ、この礼拝に招かれ、十字架の前に立って、何度でもやり直すことが許されている。あなたは名を許されているのだ。あなたと交わした契約は、まだ十分に有効だ。安心しなさい。大丈夫だ。悪魔の誘惑に乗せられて人を毒麦だと言って裁いていくことなんかしてないで、あなたにはやることがある。新たな奇跡を、が起こるために、あなたには毒麦を抜き取るのではなくて別なできることがあるんだ。それは、かつて毒麦であった自分が大切な良い麦とされていくという、くしき恵み、アメイジンググレイスと言われる、それを証しすることであります。自分が毒麦であったときには、毒麦であること、毒気を撒き散らしていることさえも自覚できずにいた。しかし、憐れみ深い神は、気づきのチャンスを与えてくださった。この毒麦の毒性は、傲慢として周りに放たれていく。その傲慢ゆえに引き起こされる争いや挫折など、あるいは不条理ともしか言えない病気や事故にあったりする経験。それらを通して、いろいろな回り道や遠回りをする人もいっぱいありますけれども、それでも、ついに、このキリストの十字架と向き合う、対峙することとなる。主の十字架を見て、聖書の言葉によって、この十字架に釘付けにされて死んでいくメシアと言われる方のその死に様は、犬死にのようにしか見えず、悪に対して無抵抗で、悪と戦ってやっつけようなどとは何もしていない。何のための死なのか。あれは無駄死にではないのか。そういう疑問の中、メシア救い主としてイエス・キリストは、悪を成敗するためではなく、悪を許すために、十字架に向かわれた。悪がやがて受けねばならない裁きを先に身代わりになって受けて許し、復活の命に生かす方であった。その奥義をジタバタしながらも、うろうろしながらも、ついに知るものとされてゆき、洗礼によって、新しい契約によって、毒のない、尊い、良い麦とされた。ありえない話です。でも、この自分の人生で起こった、くしき恵み、アメイジンググレイスがある。そのことを証しすることができるはず。賛美歌第2編の167番にそのアメイジンググレイスという賛美歌がありますが、あの賛美歌を作った人は奴隷船の船長だったそうです。アフリカからたくさんのアフリカの人々を捕まえて、無理やり、アメリカの地へと、新天地へと連れてくる。その奴隷船の船長だったそうなんです。どれだけの罪のないアフリカの人々の命を奪い、その人生を地獄のようにしていったか。それは、毒麦の中の毒麦とも言えるかもしれない。 しかしその人も良い麦とされた一人なのです。その良い麦とされた感謝と喜びがあの賛美歌となっていったのです。良い麦とされその約束がなお有効であるのだから、借り入れという最後の審判を私たちは何も恐れずとも良い、いやかえって待望できるのです。ですから今日のこの毒麦の例えは、あんたは毒麦だからこのまま行ったら火に焼かれて滅ぼされて行くんだぞと言って人を脅してこの信仰、キリスト教信仰に引き込むためのものでは断じてない。そうではなくて、この毒麦が良い麦に変えられる奇跡の恵みを証しして信仰への道を指し示していくべく与えられている言葉であります。